1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は初期の宇宙で生まれた銀河、その銀河の中心にあるブラックホールがめっちゃでかくてびっくりしている、そんなお話していきたいと思います。今回の研究はネイチャーに掲載された最新の研究になっていて、こんなに大きなブラックホール今までなかったんじゃないのっていう、そんな目のつけどころ、面白かったので紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月8日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1277話目を迎えるというところで、基本的には1話完結でお話ししてます。ぜひですね、気になるトピック、気になるタイトルから聞いていただけたらと思いますね。ちなみに、前回は日曜特集っていう形で、毎日宇宙の話してるとなかなか聞けないなっていう人とか、そういうパターンもいると思うので、まとめて振り返れるようにっていうところと、気になったところはね、個々のエピソードに行ってもらえたら嬉しいなっていうところを思いながら更新してますので、ぜひこちらもチェックしてください。で、過去のエピソードを聞いていただく際にはぜひフォローも忘れなくという感じで、今回お届けするのは最新のネイチャー論文に載っている内容ですね。2024年の4月の4日公開されたネイチャーのブラックホールに関するお話です。1週間の最初はみんな大好きなブラックホールから攻めていきたいと思います。僕たちが住んでいる銀河系、天の川銀河の中心には巨大なブラックホールが存在します。そんなこう巨大なブラックホールの周りに住んでいる僕たちなんですが、他の銀河とか見ても、銀河の中心にはブラックホールがあったりする、そんな状態が比較的よく見られるわけですね。つまりブラックホールってなんか姿形そのもの自体は見えないんだけど、周りにある星とかそういったところの情報から実際にそこにブラックホールがあるのかっていうところまで予想できるっていうのが重要なポイントなわけですね。そんな中で、じゃあブラックホールってどうやってできるのか、その過程をちょっとイメージしてみると、ブラックホールっていうのは光すらも出ていけない高重力の天体なわけです。で、これが一般的にできるステップとしては、太陽みたいに自分で輝いている恒星っていう星があって、その星がもともと巨大なパターンね、太陽のどんぐらいだっけな、20倍30倍とかっていう重さになってくると、その星が一生を終えた時に超新星爆発っていう爆発を起こして、で、その爆発を起こした後に中心に残った名残としてできるのがこれブラックホールなんですよ。そんな感じで星の成長の後に出来上がるのがブラックホールっていう中で、それがどんどんどんどん宇宙がこう130億年140億年っていうのでガーって進化していく中で、いろんなパターンでブラックホールができていく。で、その周りに銀河が出来上がっていくとかね、そういった風に考えられてるんですよ。じゃあ初期の方のブラックホールと、宇宙がねできてすぐの頃のブラックホールと最近のブラックホール、なんとなく性質が違うんじゃなかろうかというところも疑われながら研究がどんどん進んでいるんです。そんな中で今回ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡っていう、宇宙で一番最初にできた星を観測しようとしている望遠鏡があるんですが、この望遠鏡が宇宙の初期の頃のブラックホールっていうのを今回発見しました。で、これは活動銀河核って呼ばれる銀河の中にあって、その中心にあるブラックホールの性質を今回注目してあげたんですね。 そうすると面白かったのが、これ銀河全体の重さに対してブラックホールの重さっていうのがこれ 3% ぐらいあった。全質量の中のブラックホールの質量が約全体の 3% である。これ大きいなって感じるかちっちゃいなって感じるか、この 3% っていう数字だけ見たらわからないじゃないですか。で、多分だけどちっちゃって思った人多いんじゃないかな。銀河全体の、まあ、3% ぐらいの重さしかないんだって思った人の方が多いかなと思うんですけど、実際この比率っていうのはめちゃめちゃ大きくて、他の僕たちのこの近くにある銀河に比べると一桁ぐらい違います。つまり僕たちの周りにある銀河とかは銀河全体の重さに対してブラックホールの重さっていうのはだいたい 0.3% とか、だから 0. 何パーセントっていう世界の中で、今回見つけた初期の宇宙にある銀河っていうのがなんと銀河に対してブラックホールが重さ 3% も占めているっていう状態ですね。こんなにこう比率として巨大なブラックホールって存在するんだっていうところを観測的に見つけることができたっていうのが、今回の研究としてはやっぱインパクトが大きくて、このネイチャーっていう雑誌に載っている、そんな感じですね。こうネイチャーに載るっていうのはなんかこう天文学の中で新しいことっていうよりは、その発見自体が科学全体とかブラックホールの研究だけじゃなくて物理全体みたいな、そういったところに影響を及ぼすっていうのが理解されると掲載が決まったりするんですよね。なので今回の研究はその新しいブラックホールの種類みたいなものを見つけることができたっていう功績が大きいっていう判断がされているし、なおかつこれブラックホールの種になるようなもの、ブラックホールとあとはこう宇宙の初期にある明るいクエーサーと呼ばれる天体、まあこれここら辺似てるんですけどちょっと離れていて、ここのミッシングリンクになり得る、つまりこれの間を説明するのに非常に重要な研究になるんじゃなかろうかというのが今回指摘されているので、まあ、これからいろんな研究されていく中でブラックホールの研究を深めていく、そこで重要な研究になってきそうということで今回紹介させていただきました。なのでこれまとめるとですね、初期の宇宙にある銀河の中心にあるブラックホールが僕たちの身の回りのブラックホールよりもやけにでかいぞっていう、こんなに質量の割合持ってるブラックホール銀河なかなかないんじゃないかっていうところで、これからは実は常識になっていくかもしれない、この情報がすごい重要になってくるかもしれない、そんなブラックホールについて紹介させていただきました。ということで今回のエピソードは以上ということですね。アフタートークいきたいと思います。今回、まあ、ネイチャーの内容を紹介したんですけど面白いですね。やっぱネイチャーって結構天文学に関するニュースとかが、ニュースというか新しい論文とかがね多かったりするんで、僕は見出しとかは結構ちゃんとチェックしてるんですよ。で、その中で面白そうなのがあったら本文読みに行くみたいな、そんなステップですね。まあぜひ皆さんもこう論文の本誌というかそういうところを見てもらえると最新の科学研究っていうのの傾向が分かったりするのでおすすめです。あとは、いや論文ってなかなか読めないよみたいな人はチャット GPT とか使ってね、あの20ドルとかの有料版、僕はまあデータサイエンスとかやってるんでこうサブスク登録してるんですけど、そこに例えばダウンロードした PDF とか入れて日本語でサマリー書いてくださいみたいな、要約してくださいみたいな話とか、これのどんなところが新しいのかなみたいなの、こう対話しながら読むこともできると思うので、まあなんかハードルが下がってる今、ちょっと本文みたいなのを読んでみると新しい科学の深掘り方っていうのができるんじゃないかなと思いますね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。で、あ、そうだそうだ。昨日ですね、ツイッターにもあげたんですけど、 まあ医学系の研究をされてるミネさん、通称こうツイッターで有名なバブ先生ですね、とちょっと久しぶりに会ってきて、アメリカ時代、このポッドキャストも出てもらったのか、一回出てもらったことあって、アメリカ時代僕 NASA で研究してた時に、同じ地域で別の研究所で医学の研究してて、日本人のコミュニティってよく横のつながりでいろんな人に会えたりするんですけど、そこにいたお友達の一人なんですよね。でこう久しぶりに会って、アメリカの時当たったよねみたいな話しながら、最近どんなんやってんのみたいな、なんかこう Facebook とかそういうのでは見るけど最近どんななのみたいな話をバーってしてたら、めっちゃ盛り上がって面白かったなっていう、このアメリカにいたからこそ知り合えて、当時全然そんな有名な先生だって知らなかったんですけど、最近はねホリエモンチャンネルとかなんか出てたりとかして、すごい人になっているなっていうのを実感した、そんな方でした。でツイッターに上げたら、ものすごいバブ先生のファンの方たちに見つかって、わあすげえみたいな、久しぶりに見たみたいなね、なんか仕事の関係上 SNS とかを止めなきゃいけないってなって、いないからこそなんか需要がめちゃめちゃあったっぽくて、プチバズりしてましたねなのでこのポッドキャストも当時コラボした時とかに聞き始めてくれた人もいると思うので、ぜひツイッターの方チェックしてもらえると、久しぶりのミネさん、バブ先生がいるんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。